こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、めちゃめちゃ暑いですね、最近。
暑いですね。
もう、まだ6月なんですけど、何ですか、これは。梅雨が遅いから梅雨入りをしてないから
梅雨入りをしてないし、からですかね。結構太陽の日差しが強いですよね。もう真夏みたいな。
強いですよね。うん。でも、じりじりと焼けるような。なんか日陰に入るとちょっとね、風が涼しかったりもするんですけど。
そうですね。うん。野球とか結構大変じゃないですか。
いや、大変なんですよ。野球は、まあ、ここ数年ずっと暑いじゃないですか。まあ、数年っていうか、まあ、夏は暑いんだけど。
うんうん、
夏は暑いんだけど、とうとう、だから、何ですか、昼間、日中、12時とかの時間帯にはもう、野球をしないような方向に業界が動いてる感じですよね。
ああ。
だから甲子園も二部制になるとかってあったっけ？
ああ、その日中の暑い時間を避けるみたいな感じですかね。
そうそうそう。早い時間と遅い朝の時間帯、うん。うん。一部導入とか。あと、子供たちが出てる野球の大会も、例年は朝から夕方までずっと試合を詰め込むでっかい大会があったんですけど、
うんうん、
それも今年はもう基本的には朝早朝からやって午前中だけ試合をやって、昼からはやらないみたいな感じみたいですね。高校野球は3日間限定で2部制を導入するみたいなことが書いてありますね。うん、いや、まあ暑いもんね。もう大変ですよ、もう、うん。野球とかやってると。
うん。ランニングも、もう朝か、もう日没ぐらいの時間帯じゃないと。
うん、日中は走れないですよね。
うん。
ですね。うん、いや、そうだよな。はい。で、前回、前々回とゲスト会をやりまして、
うんうん、
野山さん、クラゲさんに来ていただいてですね。
はい。
平塚の話と、あと、ボードゲーの話とか。
うん。
まあ、今回も結構いろんなとこから反響というかね、感想をいただきまして。
うん。
クラゲさんが喋ってたオイスターテーブル。
はいはいはい。
なんか、牡蠣食べて、テーブルゲームするっていうイベントに、まさしく出てました、やってましたっていう、ポッドキャストダイニングテーブルの。
ダイニング FM、ね。
ダイニング、ダイニングテーブルだ。ダイニングテーブルはテーブルだよね。
ダイニングテーブルは
完全に今もうちょっとオイスターテーブルと間違えちゃった。ダイニングテーブル
混ざっちゃいましたね、うん。
はい。ダイニング FM ね。ダイニング FM、うん、東京の夫婦のある日の食卓というポッドキャストですね。
はい。
はい、大黒さんと、勝間さんとやられている、
ね。はい。
ご夫婦でやられているポッドキャストで、まさしくそのクラゲさんとね、そのイベントに参加してましたみたいな話が。
うん。
出て、証言が得られましたね。
そう。別に、別に嘘はついてないでしょ。
嘘はついてない。
嘘はついてないですからね。
うん。実際に開催してた様子がね、別の方からも聞けて楽しそうだなと思いましたけど。うん
ね、いいですね。
うん。よかったですね。で、あと、マダミスの話、マダミステリーの話が出て、
はいはいはい、
うん。まあ、勝手にね、マメキャスのユウさんとかも、興味ありそうですね、とかって言ったら、ディスコードの方でぜひと思う、みたいなね。
ああ、リアクションいただいてね。
いただいてましたけど。
すいませんね。
すいません。
急に勝手に
名を上げて。名出してね。本当はい。またしてもね、我々のいつものやるやる詐欺じゃないですけど、これやりたい、あれやりたいばっかり言ってて全然やんないっていうの。
そうね。やりたいばっかり言ってるからね。
はい。まあでもこれもやりたいですね、まだミスね。ちょっと時間を。
やってみたいですね。やっぱり
やってみたい。
ちょっとこう、入り込んだ感じでやりたいですね。
いや、そうなのよ。やっぱ日常から完全に切り離されて、たところでやりたいってのはやりたいですよね。
うん。うん、もうなんかちょっと泣いちゃったな、みたいな。
あ、そこ、そんなに。もう入り込みすぎちゃって。
うん。ぐらいまで、ちょっと、うん、そのぐらいまで入り込んでやるみたいな非日常感を、ができないかなと思って、ちょっとなんか、いい感じのそういうこう、レンタルルームとかないかなって探しちゃいました。その場所も大事じゃないですか。なんかもちろん、
場所大事よ、
うん、お家でやるっていうのも、こう、カジュアルな感じももちろん全然いいし、楽しいんだけど、
うんうん。
なんかこう、入り込むんだったら、ちょっとこう、特別な場所感があったら面白いかなと思って、レンタルルームとか、ね、
確かに。
町屋の一角とかね、うん、そういうのをちょっと探してみたりとかしちゃいましたけど。
なんかその場所と連動したまだミスがあると思
う
んですけどね。
確かに。そういうのもいいかもしれないな。うん。
うん、うん。はい。ということで、またね、どっかのタイミングでやりたいなとは思いますけども。うんうん、そして、イベントの告知というか、あれですね、まあ、告知系の話なんですけど、近藤さんがやってるリッスン、
うん、
ポッドキャストサービスのリッスンで、お祭りっすんっていうですね。
いやー。
お祭り。
ネーミングいいですね。お祭りっすん。
ネーミングがね。お祭りっすん。7月の15日ですね。
うん、
早朝、朝7時半とかからでしたっけ？
から7時半から、午後の7時半まで12時間、リレーで配信をすると。
30分ずつ、ポッドキャスターたちが番組の収録をする、その様子を YouTube ライブで12時間こう流し続けます、みたいな。
はい。
はい。ところで、まあ、30分枠をね、いくつか用意してあって、参加される方は、ってことで、こう、募集をされていたので、手を挙げさせていただきまして、うん、我々、おっさん FM はですね、早朝枠の8時半から9時の枠で。
おっさんっぽくていいですね、これね。
いや、聞く人いるんか、この時間にっていう、あれはありますけど、おっさんっぽくていいじゃないですかね。
うん。うん、朝早くからね、ま
あ。そうそう。で、まあ、当日はだから、その、YouTube ライブで生でやっている様子は見れますと。で、そこで収録したものは音声は音声で、我々のね、その、おっさん FM のところで特別回としてこう出すなり、とかの収録の中で30分、使うなりはできると思うので。
ああ、はい、そっか。
そうそうそう。
どうすのいいかな。
あれじゃなんか収録、だからまあ別にその我々の YouTube で、その、なんでしょうか。やってもいいんですよ。
まあ特別会的な感じの。
うん。
これ動画もあんの？
そうそうそう、動画もある。長山さん何にも分かってない、もしかして。イベントがあるぞってことだけは分かってたけど、あんまり分かってない。
いや、なんかその、いや、あ、顔出しを、顔出しなしか。あ、いや、YouTube ライブもいろんな形があるかなと思っていて、その、ね、ポッドキャスターの人が多いから、ね、その、音声だけで配信するのかなと思ってたんですけども、うんうん、映像も月なんだ。
うん、一応その、リッスンスタジオね。リッスンスタジオでやるから、一応その様子もってことじゃないですかね。
すごい。
うん、
ちょっと、緊張してきたな。
ね。我々も顔出しも普通にしてますけど、なんか、お面とかつけてやります。本人のお面つけてやってね。
本人の写真なんだけど、テレコにしてやりましょうか。
あ、逆にして、ややこしいわ。ややこしいわ、それ。面白いな。なんかその、お面をいくつか用意して、その人になりきって喋んなきゃいけないみたいなね。近藤さんとかね。
いいですね、それ。それいいけど、難しい。
難しいね。モノマネしなきゃいけない。それこそね。
難しいな、
うん、難しいですけどね。
誰のモノマネもできねえや。
いやー、そう。で、その、我々が早朝の枠で、まあ、そこ結構空いてたんですよ。朝の枠が、ね。
うんうん、そうですね。朝は、ね。
そしたら、うん、そうそう。そしたらさ、我々の後枠、一個、次の枠に、
はい、
僕も聞いている、TBS の文化系トークラジオ、ライフ番外編、働き者ラジオっていう、ポッドキャストがあるんですけど、うん、の、工藤文子さんが、なんか京都にいらっしゃって、やるみたいですね。
ね、なんで、僕らは、まあ、前座みたいな感じですね。
いや本当ですよ、
ね、
前座ですね、
ちょっと場を温めて行くみたいな、は
い、いやなんならむしろその工藤さんにちょっと呼んで出てもらいたいですけどね、ちょっとその場にいたらせっかくなんでとかつってね、うん、まあ、どうせお祭りなわけですからね、我々の週
どういう祭り感で言ったらいいんだろうな、めっちゃ二人でなんか祭り感で行って絡まれちゃったらそれはそれで怖いですよね、うん、
いや確かにね、いや僕もなんかいろんな考えたんですよ。お祭りっすんっていうお祭りだからし、
うん、
ここで言うお祭りは何かっていうと、その12時間のお祭りもそうだけど、京都はこの時、祇園祭りの。
ああ、そかそか、まあね、7月。しかもあれか、宵々山？
宵々山ですね。巡行の前の前の日なんで、まあ結構街はもうお祭りムードじゃないですか。
うんうん。
やっぱこう、祇園祭りっぽく、我々もこう、祇園をめっちゃ使って喋るとか、その、ポインポインポインみたいな。
あ、そっちの祇園ね。
してて、
なるほど。
そうそうそう、そっちの祇園、こっちはその祇園祭りや、つって、その祇園ですが、喋るとかどうかなとかも考えましたけど、いや、あんまり面白くないなと思って。
自己完結型ですね。
はい。まあ、そんなこともね、ありますけど、まあまあ、お祭りっすもありますので、
うんうん、
7月15日、ぜひとも、
そうですね、
聞ける方は聞いてください。
聞いてください。はい。
会場にね、祇園祭りついでに会場に来て、聞きに来るのもありみたいですからね。
うん。
一応、なんかチケットがありまして、
チケットがあって、売ってまして。 そうね、うん。あ、現地参加は有料でチケットを購入してもらう感じなんですね。
そうそうそうそう。配信は無料で聞ける
感じですか
ね。なるほど、うん。うん。はい。ということで、もう夏に向けていろんなね、こう、楽しみがあるなという感じですので、よろしくお願いしたいなと思っております。はい。で、長山さんはなんか今日は、なんか読書系のお話を持ってきている。
そうなんですよ。その、まあ僕、Kindle で本をパッと買ってその場でシュッて読むっていうことが多かったというかほとんどそうなんですけども。
うんうん。
あの、固定レイアウトじゃないやつに関しては。
うんうんうん。
なんですけど、最近ちょっとこう、いわゆる紙の書籍というか、物理本というか、一般の本を買うようにしてみてるんですよね。
うんうんうん。
うん。なんでかっていうと、なんかこう、前子供とね、こう読書するかって言って読書タイムみたいな感じで、一緒に本を読んだ時に、なんか僕だけなんか Kindle 開いてると、なんかちょっと違和感があるなと思って。
おー。
うん。なんかちょっとこう、一人だけ電子デバイス見てんな、みたいな感じが。なんとなくこう、うん、ちょっとこう、絵面的に。
一人だけこう、未来から来た人みたいな感じになっちゃうみたいな。
絵面的に、うん、うん。あったので、なんかちょっと、紙で本を買って、あの、子供と読む時間とかは、うん、そういうふうに、あの、読もうかな、というふうに。
うん。
うん、まあ多分なんかそう、まあ別にそれが普通っていう過程ももしかしたらあったりとか、
うん。
まあね、それが、は全然違和感ないよっていう人もたくさんいると思うんですけども。なんでしょうね、うんうんうん。僕が古い認識なのか、何なのか、ちょっとね、違和感を感じたっていうのがあったんですよね。
その Kindle は、いわゆる Kindle 端末ですか？それともアプリとしてのその iPad とか、
あ、Kindle、
iPhone とかに
端末です。ホワイト。
Kindle 端末。あ、
うん、
はいはい。もう本当に薄っぺらいや
つ。電子書籍用の。電子インクの
ビューアーってやつ。
ビューアーね、はい。そうそうです。
はいはい、はい、うん。なるほど。あ、それでもそういう感じになるんですね。うん、なんか、スマホとかだと、要はパッと見たときにスマホを見てるのか。
まあ確かにね。よりそんな感じですよね。
よりそんな感じじゃないですか。うん、でもその、いわゆる電子書籍のあの、なんか、Kindle 端末みたいなやつだったら、そこまで、じゃないのかな。文庫本開いてるのと同じような感じなのかなとも思いましたけど、そうでもないのか、感覚的には。
ね、そう、僕個人的には同じ時間を共有してる感が、ちょっと1レベル低かった感じがあって。
うん。
同じことをしてないっていう、こう、身体感覚が、なんとなくあったんですよね。
うんうんうんうんうん、うん。
で、まあ、うん、ちょっと本を買うか、と思って、まあ本を買って、最近は本を買って読むようにしてます。それ、うん、まあちょっと積ん読をしてるから、10冊ぐらいいきなり積んであるんだけど、うんうん、まあでも本棚をに並べて、まあ、時間があるときはそこから取り出して読むみたいな感じで読んでますね。
うんうん
うん、やっぱ子供、全然やっぱり本をこう、まあ本の形を取ってると、こう子供に貸しやすいというか、
うんうん
うん、結構電子書籍端末はプライベートなのか パブリックというか、そう家族の領域なのか、個人の領域なのかの線引きが非常に難しくありませんか？
まあ、まあ、スマホは完全に個人のもの
ですけど。そうですよね。それはそうですね。電子書籍端末っていうの
は、端末は
専用端末とか。
まあ、だから、初めの導入として、これは家族のものって決めたらそうかもしれないけど、うんうん、ちょっと確かに、プライベート感ありますよね。
うん。うん、まあ、僕は絶対見せられない。
いや、僕も見せられないですよ。
うん。
いや、もう、うん、僕も見せられないですね。
うん。
理由は、押して知るべしですけど、あんまり。あんま
いろいろね、はい、いろんな事情が世の中にはあるってことを知ってほしい。
うん。
から、見せられないんですけども。うん、まあ、でも、とはいえ、なんか、こう、子供がやっぱり自分の本棚を見て、なんか面白い本ないかな、探すとか、やっぱ僕が小さい頃そういう経験をしたっていうのもあるからかもしれないですけども、
うん。
なんかやっぱり家に本棚があって、そこを覗いてなんか面白い本あるかなとか、まあ、読んでみたけどつまんねえなとかっていうのも、まあ、それはそれでこう、一つの読書体験なのかなっていう気も。するんですよね。で、まあ、100% 別に電子書籍ってわけじゃないんですけども、まあ、最近なんか全然本も増えてないしなと思って、ちょっとそれ辺も寂しくなったっていうのも、まあ、もう一つ理由かな。
うん。
うん、で、クリスさんからこう、前に変な家2ってあの、小説のね。
ああ、はいはいはいはい。
ウケツさんの書いた小説を、あの、借りたんですよね。小説という物理の本で。うんうん、
はいはいはい。
で、まあ、こう、貸し借りできるのやっぱりこう、いいなというか、
本の貸し借りってなんかいいですよね。
そう。
わかります。
いや、本の貸し借りはいいなって思ったんですよ。なんか2回言ってるけど。
うん、いいっすよね。
うん、別に、うん、別にすぐ誰かとしてるっていうわけじゃないんですけども。 まあ、そういう機会が生まれるよなーと思ったりとか。で、まあ、あれって、だから、クリスさんはあれって、これ小説の本で僕に貸してくれたけど、うん、クリスさんは結構小説の形で本を買うことが多いんですか？
あ、僕は文芸書はもう基本的にもう物理本ですよ。
あ、そうなんですか？
電子書籍で買うことほぼないですね。もう昔から。もうそれは、なんでだろうな。うん、あ、一つは、あの、東野圭吾さんの本を僕すごい好きで読んでたんですけど、うんうん、東野圭吾さんそもそも電子書籍反対派なんですよね。
そかそかそか。ないですもんね。
東野圭吾さんはまずないから買ってるっていうのはあるんだけど、うん、やっぱ、あの、物理的な本が単純に好きなんですよね。
ああ。
なんか、紙の厚さ、文字の大きさ、匂い、
うんうんうん、
あの、表紙のこう、デコボコした感じだ、ツルッとした感じとか、うんうん、ああいう、あ、
肌触りみたいな、
この本はこういう感じなんだ、みたいな。
うん、
そうそうそう、あの手触りも含めて、で、あの分厚い本読むときのちょっとこう、なんていうんですか、あ、これからこれ読むのかっていう感じの、頑張るぞっていう感じのものもあるし、なんか、ね、なんか本って物理的なその形から入ってくる情報って結構あると
思うんですよ。はい、そうですね。それもありますよね。
うん。まあ、そこも楽しめるから、まあ本で買ってますかね。うん。
うん、
あと、まあ多分、永山さん今お子さんの年齢的にも多分その、面白いなと思った本を貸したら読んでくれるような年齢にだんだんとこうなってくると思うんですけど、うちもだから今もう大学生とか高校生になった子供たちが小学校の時からやっぱり僕が読んでるミステリーとかをその辺に置いてると勝手に取って読んで、で、まあ面白いから読みなよっていうケースもあるけど、大抵はなんかこうなんか取っていって読んでましたもんね、勝手に。
そうそうそう、なんかそういうのがいいなってと僕も思ったんですよ。なんか別にその押し付けがましくね、これ読めあれ読めって気は全くないんですけども、
うんうん、
なんかこう置いてあってふと手に取ったら面白かったっていう経験っていうのは、まあ僕自身も結構あるし、
うん、
うん、そういうのは電子書籍だと、まあ、さっき言った通りね、これはなんか僕のものだから触っちゃダメってやっぱりなっちゃうから、
うん
うんうん、それがちょっとこう寂しいなってところもあって。まあ本ね、
いや、そう、そうですね、うん。そう、電子書籍、まあ、僕も本の、その、読んだ後の扱いには確かに困るんですよ。その、
そうそうそう、
置き場所に困る
んですよ。そうなんですよね。物理本で買い始めて、まあ、やっぱ思ったのはやっぱり場所は取りますよね。
で、僕はね、一個その、うちの母親も結構昔から小説が好きで、そういうミステリーとか、うんうん、多分僕のミステリー好きは多分母親譲りというか、自分の母親も昔からその、
あ、そうなんですね。
読んでたんですよね。まあ、文庫本とかですけど、なんですか、昔の、
赤川二郎みたいな。
二郎、そうそうとか、清張とか、読んでましたから。で、まあ、最近はだから、むしろ僕が買って読んだ、割と新しめのミステリー本とかが、こう、段ボール一箱分ぐらい溜まったら、封をして実家に送ってるんですよ。
あ、お母さんに送って、
まあ、そうそうそう。
なんか面白そうなのあったら読んでね、みたいな感じで。
まあ、そう、まあ、むしろそれを全部読んでるみたいですけどね。
へー。で、実家でこう、いいですね、
うん、ついて読んで。で、この間、鹿児島書いた時も、これはああだった、これはああだったって感想も聞けるし、
あ、
まあ、結構、そういう共通の話題もできて。
なるほど。
で、僕も読むときに、最近やっぱ小説、その、なんだろう、小説の世界も、なんか昔の小説もあれば、ちょっとメタ的に、昔の小説をちょっとこうパロディしたような現代風の小説だったりとか、
はいはい、
ちょっと難しくなってる側面があると思うんですよね。感覚的に。でもまあそういうのもどうなんだろうと、読んでみて面白いのかなって僕はちょっと半分興味を持ちながら母親に読んでもらって。
あ、お母さんがどういう気持ちで。
そうそう、心持ちで読むのかなとか思う。あ、で、あ、意外と結構楽しんでんなとか、あ、やっぱあれは分かんなかったかとか、そういうのを話題にできるのはいいですよね。うん。だから結構そういうことやってたりしますかね、私は。
あとね、老眼が来てて、もう全然近くの文字がね読めないんですよ。僕その目がもう全然目は視力あるので、普通に視力検査して遠くのものはしっかり見えるんですけども、
うんうんうん、
もう近くの最近文字がもうね近すぎるとねぼやけちゃって見えないなみたいなのってて、老眼鏡をかけ、老眼鏡と本がペアになるっていう一個こう物が増えてるっていうのはちょっとね、
はいはいはい、
消せない感じはありますね。
あ、
うん、
まあでも僕もだから、僕も今年、その去年かな、あのメガネのレンズを老眼 下半分が老眼にしたんですけど、は
い
は
い、遠近療養みたいなやつですね。
遠近療養のやつです。やっぱその直前半年一年ぐらいは結構そのメガネの度数が合ってなかったから、やっぱね、読書しんどかったですよね。だから読むときは大体こうメガネ外して結構近づけて読むとかしてましたね、目を。で、メガネかけたままだとやっぱちょっとしんどいなって思う時期があったけど、まあ変えてからは結構読めてる気がしますけどね。いや、なんか、さっきの永山さんがその、電子書籍端末はちょっとこう、プライベートなものだから、あんまり見せられないって話があるじゃないですか。
はい。はい。
その、で、まあ僕の場合は結構漫画をすごいたくさんもう、多分、引くぐらい買ってるんですよ。
なるほどね。
で、漫画も結構その、普通の、子供とか家族は読んでもいい漫画から、ちょっと、これはあまりよろしくないなみたいな、その、例えばちょっと、エロチックだったり、あるいはちょっとバイオレンスだったり。
死んだりとかするやつとかね。
そうそうそうそう。っていうやつも、もう、いろんなものが雑多にあるから、例えば本棚だったらさ、そういう本は上の方にとかさ、ちょっと後ろの方に隠しておくとかできるじゃない、
うん、そうですよね。うん。
ね、でも電子書籍端末は検索すれば出てくるしさ、その
一覧に最近読んだらすぐ上上がってきちゃいますからね。
そうそうそうそう。最近読んだら出てくる。余計なお世話だってなるんだけど、最近読んだんだってなっちゃうから、うん、ちょっとそれも扱いづらいじゃないですか。
うん、
で、僕に今思い出しましたけど、実家の本棚があって、前も話したけど、世界文学全集とかさ、そういうの並んでたんですよね。昔の実家って結構その。
ありましたね。
全集がね。全集みたいなやつが。で、結構その、日本文学集とかあって、まあそれは、どうだろうな。ほとんど読まなかったんですけど、その本棚の中に文庫本エリアがあって、
うん、
そこは結構その、ミステリーとか、割とそういう赤川次郎とかもあったんですよね。で、そこにさ、もう、なぜかさ、一冊だけさ、フランス書院文庫
本だったんですよ。エッチな小説がね。
エッチなんですね。もうフランス書院文庫って最近聞かないけど。
聞かないですか。だから説明してもらえ
ない。我々の頃って言ったらもうちょっと、ね、ちょっとエッチなというか、官能小説っていうやつなんですか。
そうですね。そうですね。
うん。で、そのさ、やっぱまあ、親父の本棚に一冊だけ入ってる。もうそこだけ僕にはもう三千と輝いて見えるわけですね。その。RPG とかで言ったらさ、そこの本棚全体が背景なんだけど、その一冊だけこう取れるアイテムみたいな、こうキラッと光ってるようにこう見えてるっていう。
はいはい。
で、それをね、たまにその親がいない時にね、こっそりこう取って、読んでみるみたいなことして、ドキドキしたことを、覚えてますよ。で、そういうのも、まあ、込みで、なんか楽しい、本棚っていう、なんていうんですかね、家に本があるっていう状態は楽しいよなっていう。
そうですね。
気はしますよね。だからまあ、物理本いいんじゃないですかね。その置き場所さえね、困ん。
そう。いやもう、まあ、老眼だね。だからもう普段だ、Kindle の時もう、なんか絵本みたいな大きさまででかくしたりとかして読んでるんですよ。夜とか目が疲れた時とか。
はいはい。
もうすごい勢いでページめくっていくみたいな感じで読むみたいな感じで。
まあ、そういう読むときはさ、どんな姿勢で読んでます？その寝転がったりして。
まあ自由な感じです。もう本当に寝たり。
あ、そうなんだ。
肩肘ついたり。
なんかたまにさ、その机の上に置くタイプのさ、老眼鏡っていうかさ、拡大レンズみたいな
やつ。はいはい、ありますね。あ、あれか。
うん。
あれもいいね。
もう座って読む分には、あれは結構便利なんじゃないですか
ね。初見台プラス、なんか拡大鏡みたいなやつですね。
あ、そうそうそうそうそう。すごいでかく見えるっていうやつ。
ま
あ、あれ試してみるのも、手は手ですよね。
技術書系とかそういうのはいいかもしれないですね。
もうなんか、L なのかね、1なのかとかさ、なんか、パッと見で、あれってなるじゃないですか、
なっちゃうんですよね。
や
っ
ぱね、目が悪くなってく
ると
ね。
いや、そうそうそう。なかなか、だからね、メガネかけ慣れてないっていうのがあったりとかね。あと意外に たまに困るのが、しおりがパッと見つかんなくて。
あー、しおりか。
うん、帯とかを、挟んだりとか、取りとかするんですけども。なんか、Kindle とかは別にしおりっていう概念はないので。
あ、確かに。
うん。
長山さんは結構文庫で読むことが多いですか？それとも単行本ってちょっと一回りを。
単行本が多いんですけども。
うん。紐挟まってない
紐がないんですよね。僕が買って
やつが、ね。ないケースもありますよね、最近ね。ないタイプが。
あとなんかビジネス書とか専門書系も結構紐はないじゃないですか。文芸書はね、割とハードカバーはあることが多いと思うんで。なんで20枚セットぐらいのしおりを買ってその辺にばらまいて、どこでもこう、しおりが。ゲットできるようにはしてるんですけども、
なんか最近書店に行くと、こう 可愛いしおりとか売ってるんですよ。
うんうんうん、
あのレジ横に。
ありますね。うん、
で、あ、なんかアイテムとしていいなって思うんだけど、やっぱこう、なくしそうだなとかさ、
うん、
その、しおりって読み終わった後に挟むのは便利ですけど、読んでる最中どこに、こう、
あ、
まあ、本の前の方に挟んどきゃいいんだけど、
うんうん、
読んでる最中にちょっと扱いが若干困るところが
あった
りして、ね、うん、で、僕なんか結構寝るときに一冊読んでる、いや、その読んでるんですよね。で、寝転がって、ベッドに寝転がって、読んでて、だんだんと眠くなってきて、で、前はさ、ちゃんと丁寧にその読んでるところに眠いなと思ったら、その、しおり挟んで置いとくんだけど、もう最近もう疲れてきてるのかさ、そのまま顔の上にバサッとこう、落ちた状態で寝ちゃって、で、そのまま本がパタンで閉じられたりすると、もう、どこまで読んでたっけみたいなになっちゃうんですよ。
そうですね。なりますね。
うん。で、やっぱ寝る直前だからなんか記憶もあやふやで、ここ読んだような、読んでないようなって言って、なんか、同じところをさ、その3日ぐらいかけてこう行ったり来たりするみたいな。
僕もここ数日そんな感じです。
なりますよね。
なります
ね。そういう感じ。そうなんだよな。あれがね、まあそういうのも含めて読書って楽しい感じですからね。
そうですね。
もう一個視点で言うと、そのお子さんと一緒に読むみたいな話だと、あの、なんかやっぱ、親がなんかしてる姿を見せるって結構大事だっていう話があって。
ああ、そうですよね。うん、うん。
ね、Kindle でまあ読むのもいいんだけど、やっぱ物理本読んでると、やっぱ本読んでるっていう、その、本を読んでるぞっていうのを、
ね。読んでる感がね。
そうそう、本を読んでる大人の姿っていうのを見せることができて、
うん、うん、うん。
やっぱこう、本に興味がある子供にちょっとしたいなみたいな、だったら別に読みなさいって押し付けるかも、自分がまずその本を読む姿を ね、で楽しんでるっていうのを、見てもらうのが、まあいいっていう中で言ってましたけどね。
そうですね。うん、いや、なんかそれもあるなって気がしますね。
うん。
うん。まあ、本読めばいいっていうわけでもないし、僕が知ってるめちゃめちゃ本読む人も、うん、まあ人格はちょっとどうかなと思う人も多いから、別に本、うん、本を読めばいいっていうものではないと思うんですが、
うんうんうん、
まあ、僕自身はね、いろいろ本にこう救われた部分が結構あるので、個人的なこう感情としては、読むと新しい発見があるんじゃないかなっていうふうには思ってますね。うん
うんうんうん、いや、確かに。いや、そうっすね。本ね。
いや、全然取り留めもないんですけども。そういえば、クリスさんはもう物理で本を買ってたなと思ったんで、
は、う、い、んうんうん、
聞いてみたいなと思って、ね。まあ、
いっぱい、
うん。
やっぱその、見た目でジャケ買いとかもするから。
うんうんうん。
まず好きな作家の新刊をなるべく買うようにしてるのと、
うん、
で、まあ、なんか、ジャケ買いというか、新しい作家もしていたいなと思ったら、本屋さんとかで、なんかこう、ピンと来たやつを買って、で、面白かったら、その作者の次の作品も読むとかってやってると、まあ、ね、どんどんどんどんこう、好きな作家が広がっていくじゃないですか。
確かに。
そう、本当は今日ね、この後、あの、僕が最近読んだ本の紹介と思って、あの、俺たちの箱根駅伝っていう本を、
はいはい。
読んだんですよ。あの、池井戸潤さんの、箱根駅伝を舞台に、ね、その紹介をしようと、思いつつも、ちょっと今ね、今読んでる本があって、まだ読み終わってないんだけど、この紹介で、これちょっと、いいよっていうのをちょっと紹介したいんですよ、ね。
ぜひぜひ。
これね、うん、ぬくい徳郎さん先生の一つの祖国っていう本なんですよ。ぬくい徳郎先生は、慟哭っていうミステリーが有名、まあ他にもいっぱいあるんですよ。有名な、小説は。
慟哭。はいはいはい。
慟哭って長山さん読んだこと？
僕読んだことある気がするな、これ。
デビュー作ですね、これね。これめちゃめちゃね、僕読んだ時に衝撃を受けたというか、すごい、面白いと思って。
はい。
こいつはすげえやって思ったんですよ。
うん。
何の情報もない。あ、 これあんまり喋れないの、この内容がさ。
ミステリーだからね。
ミステリーだから、
うん、うん。あんまり言い過ぎちゃう、
ね。あんまり喋れないタイプのミステリーなんですけど、これはすごい面白く、うん、うん、面白くて、その後もなんかいろんなね、症候群シリーズとかですね、なんかこう、いろんな面白い話を書かれてるんですけど、その先生の、まあ、最新作ですかね、教授典の、その、
一つの祖国。祖国、
うん。で、これがね、まずこの帯に書いてあるあらすじを読むと、第二次世界大戦後、第二次大戦後、日本は大日本国、西日本と日本人民共和国、東日本に分断された。ベルリンの壁が崩壊する頃、日本も一つの国に統一された。だが、四半世紀を過ぎても格差は埋まらず、 再度東日本の独立を目指すテロ組織が暗躍しておりっていう、まあ、架空の歴史ものみたいな、
ね、なるほどね、
設定ですけど、
うんうんうんうん、
まずそのまず日本が実はその西日本と東日本に分断されていたことがあるんだっていう、まあそのバックボーンがあって、
うんうん、
でそれじゃあその分かれてる、どこで分かれたんだっていうと、その、あの、電気の周波数が違うじゃないですか、ね、西日本的には。あそこを境にして分かれてたっていう設定なんですよね。
なるほどね。うん、面白い。
そして、あの、西日本側の方の首都は大阪なんですよ、当然。当然、うん、当然じゃ変だけど、大阪だったと。で、東側は東京だったと。で、これ、ね、面白いのが、その、栄えたのが西日本だったっていう設定なんですよね。その東と西で日本で、統一された時に東日本が実はすごい栄えてなくて、だから統一した後も標準語は関西弁になるし、東日本出身の、その東京とかその関東とかそっち側出身の人たちは、こう格差でいい仕事にもつけないし、
少し西日本に。虐げられたような感じになっちゃって
るわけですね。下げて、投げてる。けしからん。だから独立、もう一回独立すべきだ、みたいなバックボーンになってるっていう設定の話で。
へぇ。
いやもうそれとんでもねえ設定だなと思って。いやなんか、うん、設定だけでちょっと面白そうだなと思ってたんですよね。これでね、なんか。
いろいろ妄想して、いろいろ喋れそうですもんね。
そうそうそうそうそうそうそう。で、またその、西日本の方が栄えてたんだぞっていう設定もなんかちょっとこう、面白いじゃないですか。なんか普通っていうか、その、ね、東京の方がやっぱりすごい栄えてるから、
うんうんうん、
ね、東京の方が。
うん、
だけど西の方なんだよみたいな、関西弁が標準語になったんだよっていう設定もなんかちょっとそのひねりが効いてて面白いですし、これなんかすごい、まあ、今まだ途中序盤の3分の4分の1ぐらいかな読んだところですけど、結構ね面白い感じなんで、興味がある方はぜひとも、はい、読んでほしいですし、まあ、ちょっとこれに関連してなんですけど、アメリカでもう公開されてんのかな、アメリカではシビルウォーって映画があるんですよ、うん、シビルウォーって言うと、キャプテンアメリカシビルウォーっていう映画が有名なんですけど、あれではなくですね、あれではなくですね、この4月にアメリカでも公開済みで、3月か。日本では10月に、半年遅れて10月に公開予定の映画なんですけど、これはね、だから同じようなその設定というか、アメリカ合衆国の中で19の州が合衆国からこう離脱して、テキサス州とカリフォルニア州からなるこう西部勢力とこう連邦政府による内戦が勃発したみたいな、うん、アメリカ国内の内戦をテーマにした映画なんですよね。
州が独立しちゃうんだ。
そうそうそう、アメリカの中でこう内戦が起きて、アメリカの中でそのこれめちゃめちゃなんかすごい 評価も高いのかな、なんかすごい、
うんうんうん、
これもおお、なんかそのなんでしょうね、当然その起きてない、まだそんなことは起きてないんですけど、なんかこう起きてもおかしくないような時代になってるなっていう、なんかこうそういうバック背景もありながら、ね、内戦がいつか起きるんじゃないかみたいな話がね、ちょこちょこ出たりしてますけども、はい、なんかこうそういうこう近未来の話みたいな、でこれすごい面白そうだなと思ってて、まあなんかさっきのその一つの祖国もそうですけど、まあ今一つであるっていうところが実は中でこうね、こう内戦だったり、こう分断があって、で、それをどう乗り越えていくのか、それがどうなのかっていう話に、今僕は今すごい興味があるんだなっていうのは、ちょっとこう最近のね、自分の、うん、あれなんですよね。はい。
あ、これあれじゃん。A24 フィルム。
お、A24 フィルム。
なんだ？シビルウォー。
え、何？ A24 フィルムって。
え、なんか最近、めっちゃ聞く。配給。
A24
って書くやつ。
はいはいはい。
なんだっけ？
最近だと関心領域とかじゃないですか？関心
領
域。
関心
領域。
うん。
関心領域はナチスのアウシュビッツの強制収容所の隣に住んでた家族を描いたお話みたいなね。うん、のとか。
Everything, Everywhere, All at Once。
ああ、エブエブもそうなんですか？
エブエブとか。
エブエブもそうでしたか。
うん。まあまあまあ。はいはい。ああ、気になりますね。
気になりますでしょう。そうなんですよ。はい。まあっていうのがあるので、まあぜひちょっと読書の話からね、ちょっと逸れちゃいましたけど。
いやいや。なんかまあ、そういう情勢なんですかね。
やっぱこう、コロナの時期に なんかこう強制的に社会が分断されてしまう、その接点がなくなって、
うんうん、
こう分断の時代みたいなことをちょっと言われて、なんかね、その、かつソーシャルネットワーク上では情報がかなりこう、その、だいぶ思考、思想に寄せられたフィードばっかりを見て、
うん、
だいぶ対立構造を煽られてみたいな、と流れから、つながってる話なんじゃないかなと思いますけどね。
ね、なんかそういう流れをちょっと感じますよね。
うん、そうそうそう。だそのね、コロナはとりあえずこう収束して、なんか世界は元の通り戻ったかのように見えるけど、
うん、
なんかそうじゃない部分もまだ残ってて、まあそのくすぶりがまだこう残ってんじゃないかなっていうところで、こういう話がね、こういくつかこう出てきてるのは、なんか興味深いというかね。
うん、そうですね、
うん。という感じなんで、またちょっと読んだり見たりした人ね、また感想とかを聞けるといいなというふうに、
はい、
はい、思ってたりしております。はい。はい。ということで、ちょっとお便りの紹介に行きたいと思いますけども。
はい。
はい。フルスイング羊さんからですね。
はい。
お便りいただいております。
ありがとうございます。
おっさん FM のグッズですが、私は、お二人のブロマイドが欲しいです。2種類考えました。1種類目は、お二人が満面の笑みでダブルピースしてる写真。2種類目は、薄暗い室内でスーツを着て椅子に座り、足組みをしているセクシーな感じの写真です。一部で絶対需要はあると思います。検討のほどよろしくお願いします。どういう需要ですか、
ね、どういう需要ですかね。ニッチじゃない、ニッチですね。
ニッチだな
ぁ。
ニッチだなぁ。これで、ね。まあ、満面の笑みでダブルピースは、
うん、
まあ、できるじゃないですか。僕はできますよ。満面の笑みでダブルピースは。
はいはい、はい。
別にちっちゃいハートを作るのもできますけど、薄暗い室内でスーツを着て椅子に座って足を組みセクシーな感じがもうどれも無理ですね。
これセットが必要だもんね。
セット
衣装とセット
は。アーシャでしょ。アーシャ、
うん、
これアーシャを作ってほしいってことでしょ。これ
そうですね。
ね、まずその足が短くて、足が太くて短いから足組みがちょっと下ところでかっこよくなんないとかさ、セクシーじゃないとかさ、あるじゃないですか。僕は。
足らないものがありますよ、やっぱりね。
いや、ね、まあ、ちょっと検討しますか。なんかアクスタも、ね、これまあ、ブロマイド作るんだったらアクスタもそのまま素材を流用して作れるわけですから。
そうね。
例えば、中山さん、あれはどうですか？その後の体調というかさ、体の変化というか、僕ちょっとね、痩せてきたんですよ。
あ、ダイエットね。
ダイエット。
減量したいって言って。
減量したいって言って、
そうですね、
もう、
カロリー制限続けてやってますよ。
そう。やってます？
うん。
で、この僕、1ヶ月ちょっとぐらいで、3、4キロちょっと落ちたんですよね。
僕もそのぐらい落ちてるかな。
うん。
そうですね。
やっぱ、そのぐらい落ちるとさ、顔がちょっとさ、シュッとしたなとかさ。
そうですね。少し、
と。
外見にも少しずつ現れてきた感じはある。
いや、そうなんですよね。うん、
だから、まあもうちょっとこう、目標体重にはもう行ったんですか、クリス？
いや、
もうちょっと。
そうですね。まあ、64ぐらいまで下がったらいいなと思ったところまで一応切ってはいるので、ですけど、いわゆる真の目標というか、
うん、
本当はもっとここまでっていうところにはまだまだ足りないんで、まあ、ゆっくりと落としていきたいかなとは思ってますけど、やっぱこっから先はさ、やっぱその思ったんですけど、
うん、
単に食べないで体重だけ減っていくと、締まりがなくなってるんですよ、体に。
そうですね。
なんか、うん、うん、なんか脂肪がちっちゃくなるけど、なんかだらってなってるなって気がするから、
やっぱボディメイク的な方向を少し検討しないと。
いや、そうなんですよ。そうそう。だから腹筋つけるとかさ、腕立て伏せするとか。
そう、ね、それはあれね。
そう。
なんかどっかのタイミングだから、目標が達成できたら、
うん。
写真を撮りに行きますか、スタジオに。
おぉ。
一応調べたら、まあ、2、3万ぐらい出すと、
うん。
まあ、いわゆるその街中とかにあるわけですよ。成人式の。前撮りしたりとか、家族写真撮ったりとか、あとはまあ、証明書、入社とか、
うんうんうん、
入学とかの証明書撮ったりとかする、うん、そういうスタジオが あって、うちの子もスタジ、あの、七五三の前撮りとかしてもらったところがあるんですけども、まあそういうところに行くと、まあ一応衣装とか髪型のセットもしてくれるし、照明当てて撮ってくれるみたいなのがあるんで、
お
そういうところに行って、二人で、なんて言って撮ればいいんだろうな。
ちょっと、ああ、シャオットみたいです。
そういう感じですよね。
そういう感じで、うん、あ、いいですね。ちょっと。
まあ、か、カメラマンさん、知り合いのカメラマンさんに発注するかな。だと、発注すると、まあまあ、かかりそうな気がするけど、セットがないからな。ね、スタジオがないから、ちょっとあれです ね。だから、そういうとこ撮った方が、うん、面白くなるかもしれない。
京都だとね、京都だと、なんか、ロケハンすれば、ちょっといい場所もありそうな気はするけど、
うん、
まあ、なんか、照明当てたりとかさ、髪型、そういうこと、髪セットだとか、衣装とか考えると、まあ、
そうね。屋内のスタジオで。
スタジオの方がいい気がしますかね。うん、
それで、写真を撮ってアクスタにするっていう。
どうします永山さん、その出来、写真の出来が良すぎちゃってさ、その、僕と永山さんの二人の写真がさ、あの、写真館の前のあの、家族写真とか飾ってあるコーナーにさ、男女と、中年の男性二人がよくわかんない写真撮ってる写真が飾られてしまうみたいな。
あ、お店の見本みたいな。
そうそうそう。
作品例としてこう。
これなんだってなりますよね。七五三でも、この二人の関係は何なんだみたいな。兄弟でもなさそうだしな、みたいなさ。なんか中年男性二人が格好つけてる写真みたいな。ねえ。
いいじゃないですか。ね、むしろそうなってほしいな。
いや、いいな。
そう。そう、まあそこまで行くにはまだちょっと僕も目標には至ってないっていう感じなんで。もう少し先かなと思うんですけど、うん、だってほらもう分かんないじゃないですか。こんまでこんだけ頑張って痩せよう痩せようつって痩せて、
うん、
もう次はないかもしれないですよ。
いや確かにね、僕も思います。なんかこう我慢しきれずに食べてまたリバウンドしたらもう
次ないですよ。
戻ってこれないかもしれないって。
うん。だから多分人生で一番ねシュッとしてる時期かもしれないから。
いやそうね。それはそうね。
その一つのゴールにね。写真を撮る、ね、記念写真を撮るっていう。
確かに。まあ、その時は、わかんない。まあ、わかんない。何ポーズ撮れるかわかんないですけど、まあ、1ポーズかもしれないけど、
うん、
長山さんも、だからその、僕はギター持ってるからさ、長山さんもなんか好きなもの持ってって、こう、一緒にこう、
ああ、そういう感じね。
かっこつけた写真も一個つけて撮ってとかね。
うん。
うん。なんかしたいなと、はい、思いますね。
ああ、良さそう。
いや、なんか食事のさ制限をっていうことで、ディスコードの方で食べたチャンネルっていうのをね、長山さん作って。
はいはい。そうです
ね。なんか、我々だけじゃなくて、その、おっさん FM リスナーの方もたまにこう、たまにというか結構定期的にね、こう食べたものを投稿していただいてますけど、だから最初さ、なんか、みんななんか結構豪華なものとかバンバン投稿してて、食べれないんだよな、こんなにって、思ってたけど、最近なんかあれを見ることで食べた気持ちに なれるんだなっていう、マインドチェンジがちょっと起き始めてて、
お
なんか羨ましいなっていうか、あ、なんか俺もこれを食べたんだっていう、なんか変なこう、ね、仮想体験というか。
記憶の。
そうそうそう。改ざんがね、うん、して、だから結構いいなと思いますよ。なんか毎日なんかこう、なんか同じさ、なんかこう、ちょっとしたもんばっか食べてると、
うん、
やっぱ食事に対する興味関心が失われていくのはちょっと怖いなと思ってて、
うんうん、
一方でみんなの写真とか見てると、あ、なんかこう、いいなって思える、まだ思えるんだっていうのはね、ちょっと。
そうですね。
うん。
僕は、クリスさんとマイサイズの味が被った時が嬉しい。
いや、確かに超被りましたね。鶏そぼろ、レモン丼。あ、今日長山さんと一緒のもの食べたんだなって。思いましたね。
なるね。あれは。
あれ面白かったな。
うん、そう、マイサイズっていうあの、低カロリーのインス、うん、レトルト食品があって。
あ、そうそうそうそう、そう、
まあ。僕はそれをバカッとだ、なんか、いろんな味が入ってるやつをバーンって買って、平日の昼間はほとんどそれ食べてるんですけど、
う
ん、で、クリスさんも結構それを食べていて、
そうそうそう、食べて
る
ね。
あの、近くのスーパーで買ってきて食べたのも、たまにこう、同じの味を食べてる時があって、
そう。うん、まずそのマイサイズを食べてるっていう時点で、なんかちょっと嬉しいというかね。長山さんも毎日食べてるからあれかもしれないけど、僕がまず食べたことで、
う
んうん、あ、まず同じマイサイズなんだ。
そうそう、
そしてその種類があったことでね、余計に。
そうなんですよ。マイサイザーがね。
マイサイズ
だったっていう。
いやー、いいですね。うん、はい。ぜひともちょっと順調に落としていきましょう。
そうですね。
はい。うん、はい。そしてフースイングさんがもう一つね、お便り来てまして、
はい、
これ問い合わせ系なんですけど、
うん、
以前、リサイズ FM で永山さんの出演会聞いていたら、ハテナに関する記憶が蘇ったので共有しますと。 うん、確か2006年か7年だったと思いますが、ハテナがテレビで取り上げられてました。近藤さんが変な会社の本を出されていたので、そのつながりだったと思います。
うん、
テレビで印象的だったのは、ハテナの仕事の進め方です。タスクを紙に書き、その紙を箱に入れ、各エンジニアが各々やりたいタスクを取るというスタイルが紹介されていました。当時エンジニアを目指していた私はかなり衝撃を受けました。
うん、
また、エンジニアの一人が取り上げられていて、そのエンジニアは元引きこもりと紹介されていました。
うん、
同僚は、この人はスキルがあって助かるとコメントしていました。また、その元引きこもりのエンジニアのデスクトップ画面には、数値のカウントダウンが表示されており、番組スタッフが何の数値ですかと尋ねると、会社を辞めて独立するまでの日の、までのカウントダウンですと答えていました。もしかしてこの元引きこもりのエンジニアは永山さんだったりされますでしょうか。だいぶ前の記憶なので、記憶が間違ってたらすいません。ちなみに私が好きだったハテナのサービスは、ハテナワンワンワード、通称ワンワワワです。これからも番組楽しみにしてます。ということで。これ長山さんだったんですか？
いや、
2006、
これはね、
うん。
まあ、前半のタスクを紙に書いて紙に入れてっていうのは、多分アシカのシステムだと思うんですよね。うんうんうん、で、それはまあ、うん、その通り、だったし、実際にそういうタスク管理の方法も取ってたんですけども、後半は多分ね、うん、これハテナじゃないんじゃないかなっていう気が、僕もはっきりと断言はできないんですけども、という気はしていて、で、まあ、なんてかっていうと、元引きこもりのエンジニアはいたかもしれないけども、
うんうん、
その人が、は多分、まあ、仮にその会社を辞めてっていうのはハテナを辞めて独立するっていう、ことだとしたら、そこまでこう独立心があるという感じの、
うんうん
うん、印象なかったので、ちょっと違和感があるなって感じなんですよね。
うん、
だからもしかすると、ハテナと同時期になんかまたちょっと違う会社さんが取り上げられ、同じようにね、いろんな取り込みをしている会社さんが取り上げられてて、で、まあ、そこのちょっとこう記憶、そういうのってあるじゃないですか。なんか何社か取り上げられてて。
はいはいはい。
次の日に話したらちょっと話が混ざっちゃってたみたいなこととかって。
うんうんうん、
だからそういう感じじゃないかなって気がするんですよね。で、やっぱり、ハテナどっちかっていうとなんか、いわゆる普通の会社というか、一般的な会社を辞めて割と当時はこう、あえてこういった、その小さなベンチャーを志向してくるみたいな、そういう選択をしてくる方が多かったので、
うんうんうんうん、
なんか、さらにそこから独立をカウントダウンするのは、ちょっとなんか、うん。
ないかな、みたいな。
そういう記憶は僕の中にはないので、ちょっと違うんじゃないかなって気はしてる。まあ、っていうところですかね。
確かに、これがもし永山さんだとすると、永山さんがハテナを辞めたのって、いつでしたっけ？何年ぐらいでしたっけ？ 2000。
2003
ぐらいですよね。うん、多分そのぐらいですよね。だから、その、これで言ったらさ、その 6年とか何年分のカウントダウンをしてるって。そん
な
にそんなないよね。
どんだけカウントダウンしてんだって感じだしね。いや、うん、当時、多分これ東京オフィスとかのところだけど、東京オフィスとかでそういう感じではなかった、という感じの雰囲気はなかったから、
うん、
もしかしたら、うん、他の会社さんとかオフィスの、
ね、
姿だったのかもしれないですね。
なるほど。
うん。
古杉さん、そんな感じですので、はい。まあ、これを、このね、お便りきっかけに、こんな人を見かけましたら、これは永山さんですか？こんな人を見かけましたら、これはクリスさんですか？っていう情報がありましたら、はい。お便りを募集してます。
確かにね。こんな人がいたらしいってね。
いたらしいみたいなね。お便りコーナーのお題っぽいですけど、ね。
あれ、でもなんか、それは、なかったっけ？その、おっさん FM ではなかったかもしれないけど。
そんなありましたっけ？そんなのが
あったか。いや、ちょっと気のせいかもしれない。
はい。ということで、いい時間になってきましたので、そろそろあれですかね。はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、新 X 上で、ハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用くださいということで、今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。